希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。5月1日はスズランの日、これはフランスの風習なんですが、この日愛する人やお世話になっている人にスズランを送るんですね。フランスの街角はスズラン売りであふれるんだそうですよ。
ああ、いいですね、はい、ロマンチックな風習ですね。
そうですよね。16世紀に始まったと言われているんですけれども、時の国王シャルル9世が5月1日に幸福をもたらすと言われているスズランをプレゼントされたんですね。で、王様はそれがとてもお気に召して、ご婦人方に毎年スズランを贈るようになって、それがまあ庶民にも広がったということなんですけれど、面白いのは資金集めのためにいろんな団体がスズランを売るんですって。フランスの赤十字はこのスズランでかなりの資金を稼いでいるそうです。
なるほどね、はい、ちゃんと計画があるんですね。
そうですね、
まあ、日本でもバレンタインデーで、ね、チョコレートが売れるっていうのとちょっと似てるんでしょうかね、
は
い、
そうですね。日本の花屋さんでもこの習慣を取り入れつつあるということなんですけれども、まあ、日本ってその花を贈る習慣が欧米ほど盛んじゃないですよね。だからチョコレートほど売り上げは上がらないかなと思うんですけど。
そうですね、花より団子なんですかね。
あ、そうですね。
チョコレートの方がいいっていう人がいるので
多いかもしれないですね。
私もどっちかというと、はい、チョコレート派かもしれませんね。
そうですか。やっぱりこう日本人の男性で特にこう年配の方とかは、ちょっとこう照れくさい。
あ、それがあると思いますよ。
でも、ね、女性はやっぱり花を贈られると嬉しいものなの で、ね、チョコレートに添えてこうスズランが花束を。 いかがですか先生、今日奥様に。
いいと思いますね、はい、びっくりして腰抜かしちゃうから。
それではここで賛美歌をお送りします。苦しみ我を囲むとも、エヴァンゲリウムカントライでどうぞ。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、素敵な人たちと題してお話しくださいます。よろしくお願いします。
ずいぶん前の朝日新聞家庭欄に朝の歌というコラムがありましたけれども、今日これからお読みするその詩はその一つなんですね、こんな詩です。素敵な人たちという題なんですけれども、どんなことだって前向きに考える人がいる。どんなに失敗したって人のせいにしない人がいる。いくらけなされたってそれをバネに頑張る人がいる。そしてあなたに出会えてよかったと思う人がいる。これは東京都足立区にお住まいの谷口さんという15歳の少女が作った詩ですね。とっても純粋で前向きで、読む人の心をまっすぐにしてくれるような詩だと思いました。私のような年のいったものにも感動と励ましを与えてくれる詩ですから、新聞から切り抜いて私のデスクに長く貼っておきました。素敵な人たちというのはこの少女が詩にしてくれたのような生き方ができる人のことだと思いますね。 私もこの年になってもこの詩のような素敵な人の人になりたいと思います。この少女がクリスチャンであるかどうか分かりませんけれども、この少女の詩に表された前向きな生き方はクリスチャンの生き方でもあると思います。クリスチャンというのは辛いことも病もそして困難も死という現実さえも神様をそれらを万事を働かせて私たちの益としてくださることを信じる人々のことなんですね。聖書にこんな言葉があります。ローマ人への手紙8章28節ですが、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。これはヤコブ書の1章2節3節の言葉ですね。ですからクリスチャンはどんなことだって前向きに考えられる人々だと思いますね。辛いことも苦しいことも人生あります。人からいろいろ言われることも、でも神様がそれらを通して私に、忍耐をお与えくださる。そして、神様はそれらを働かして万事が益となるようにしてくださるということを、信ずることができるからですね。いくらけなされても神様を仰いで人を恨まずにその人をなお愛して、そして良いことをその人にしてってあげる。これができたらいいですね。けなされてへこんで消極的になってしまうんではなくて、神様を信じて、そしてイエス様に対する信仰をバネにして頑張れるのがクリスチャンの生き方だと思います。そして人との出会いを通してお互いに愛し合うことを学ぶ、主にある神様にあっての交わりを喜びとする、それが教会です。教会の方々は互いに出会えたことを本当に良かったと思えるんですね。私も本当にそう思います。人は人との交わりをしないで一生孤独に生きるというようなことはできないと思いますが、それではその人の品性とか特性というものが養われないばかりか独善的になっていってしまいます。人間関係のキーワードは私はキリストの愛といつも思ってますね。イエス様が私たちを愛してくださったように、こんな私を無代価に命まで捨てるほどに愛してくださったように、私たちも互いに愛し合いなさいとイエス様は教えてくださいました。ですから人間関係のキーワードはキリストの愛です。あなたもイエス様の愛を体験するならば、そのような人間関係を築いていくことができると思いますね。また自分によくしてくれた人を愛するのは当然のことですけれども、自分のことをひどく扱って、そして悪く言うような人々をも愛していく、なかなか難しいことですけれども、イエス様の愛、キリストの愛があるならば、それが可能にされていくと聖書は教えてますよ。また、その人のために祈って、そしてその人の益を図っていく、これがクリスチャンの前向きな生き方だと思います。イエス・キリストは私たちがまだ罪人で神に敵対して歩いていた時にも私たちを愛して十字架で犠牲となって死んでくださいました。そして私たちを神の愛に生きるようにしてくださいました。私は自分の人生の中で最も素晴らしい出会いはこのイエス様、救い主イエス・キリストに出会えたことです。そしてキリストの愛を知ったことです。ここに私の信仰の原点があります。私は私の最愛の友である主イエス・キリストに出会えて本当に良かったと思っています。そして教会の方々に出会えたことを本当に良かった、また私の周りにいらっしゃる一人一人の方々に出会えて本当に良かったなと思います。あなたもこのイエス・キリストに出会うとき、あなたも素敵な 人になれるし、なれますし、またその詩的な人たちの仲間入りをすることができると思いますね。
野に咲く花のように風に吹かれて、野に咲く花のように人を爽やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には暗い人生もトンネル抜ければ夏の海、そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。野に咲く花のように雨に打たれて、野に咲く花のように。
お送りした曲は荒垣勉さんで野に咲く花のようにでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にあります。どうぞお気軽にお出かけください。
ぜひいらっしゃってください。私たちの教会はインターナショナルな教会ですね。いろんな国の方々と出会いがあります。また来てらっしゃる方は血の身後からおじいちゃんおばあちゃんまで幅広い方々が集まって、そして一つの神様の家族を作ってますよ。どうかあなたもこの神様の家族の仲間入りしてください。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番です。さて、続いてプレゼントのお知らせです。今月は祈りの学科という小冊子を全員の方に差し上げます。これ甘利先生がお書きになった本ですね。
はい、
お祈りについて、
そうです、
いろいろとこう知ることができる。
はい、はい、
これはクリスチャンじゃなくても、
もうクリスチャンでもお祈りができますし、
はい、
どうやったらば本当に聞かれるお祈りができるのか、
神様に届くか、
そうですね、
はい、
それの、こう、指南書と言いましょうか。
はい、ぜひこうお祈りというものに興味持っていらっしゃる方、ぜひお申し込みください。あなたのおところ、お名前、番組の感想も添えてくださいね。また係では聖書通信講座ご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらもプレゼントと合わせてお申し込みください。宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで。
お元気で。